全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。お体にご支障のない方はお立ちください。正英24番です。どうぞお座りください。お祈りを三好先生に捧げていただきます。
お祈りをいたします。恵み深い全能の父なる神様、すべてのものをお作りになり、すべてのものを保たれ、すべを治めておられる尊い皆を心から賛美いたします。あなたの一人子イエス・キリストにあって、私たちはあなたを知り、あなたをあがめることができます。この幸いを心から感謝いたします。あなたが私たちを導いて引き寄せてくださって、今日私たちはあなたの前に招かれています。インターネットで礼拝を捧げていられる方々もあります。一人一人を主をあなたの御前に導いて、あなたの導かれる祝福の中に私たちを招き入れてください。御前に捧げます賛美、祈り、この礼拝を主をあなたが祝福し導いてください。恵み深い主なる神様、あなたは私たちを多くの恵みを持って、祝福をもって私たちを装い、健康を与えてくださり、私たちのそれぞれの小さな営みを祝福して支えて助けていてくださることを感謝いたします。しかしながら、神様、あなたから多くの祝福と恵みをいただいていますことを、何か当然かのように感謝すること少なく、思うようにいかない現実や何気なく過ごす小さな出来事の中に、私たちはいつの間にか不安や恐れや、また神様を悲しませるようないろんな出来事の中に私たちがいるような感じがいたします。もしかしたら多くの人を傷つけたり、また私たちの至らなかったことのゆえに神様を悲しませるような多くのことがあったのかもしれません。その一つ一つの事柄を今思い浮かすと心痛みます。主よ、どうぞ私たちを憐れんでください。弱い私たちをあなたは見捨てることなく、一人子イエス・キリストをこの十字架にかけて、私たちの罪の身代わりとしての贖いを成し遂げさせて、この方を通して私たちが罪許され、神様の前に裁かれないように憐れんでくださる恵みをありがとうございます。そして今も手において、私たちのために取りなしを捧げていてくださることを感謝いたします。あなたの導きによって、私たちをあなたの御前に導いてくださって、私たちが霊と誠をもって礼拝を捧げることができますように。今私たちは三条の説教というイエス様が神様に信頼して歩む生き方を教えようとしていてくださるところを学んでいます。私たちにとっても大切な祝福をいただく恵みです。どうぞ神様、私たちの心を開いてくださって、あなたの御言葉に聞かせてください。そしてまた御言葉に込められた恵みを受け取っていくことができますように、 聖霊の導きと助けを与えくださって、私たちの心が開かれ、どうぞあなたの御言葉を悟り、あなたを信頼して従うことができますように引き上げてください。教会につながるお一人お一人を主よ顧みてください。弱さを覚えている方々があります。どうぞ癒し助けてください。不安や恐れやさまざまな困難の中に痛みを覚えていらっしゃる方々に、どうぞあなたの深い慰めと助けを与えてください。高齢の方々が支えるためにいろんな家族の助けも必要です。その中で平安が与えられ、コロナの感染のために本当にこの訪ねたり訪問したり、あるいはお見舞いしたりすることも難しい現実があります。どうかその中で感染と向き合って治療をされる方々、その方々をどうぞあなたが支えてください。また今ワクチンが行き渡ろうとしていますけれども、この方法もあなたが祝して用いてくださいますようにお願いします。今なお自粛要請がある中ですけれども、今できるだけのこととして礼拝を捧げたいと願っています。神様、どうかその中であなたの守り支えがあることを信じて歩まさせてください。教会学校の子どもたちを守って祝福してください。幼い時に自分を作ってくださって支えてくださる神様をより深く知り、あなたの愛によって信仰を導いてください。松山のぞみ幼稚園をどうぞあなたが顧みてください。その働きを今支え続けていてくださることをありがとうございます。今のたくさんの子どもたち、それを送り出してくださる保護者の方々も一緒に協力し合いながら今働きが進められています。どうか先生方の働きをもあなたが祝して守り導いてください。私たちの教会だけではなく、松山市内の諸教会を、また四国各地の教会を祝福してください。いろんな不安な中にありますけれども、工夫しながらあなたを見上げて礼拝が捧げられています。今日も立てられた説教者を用いてくださって、あなたの御言葉をお伝えください。あの礼拝を祝福してください。導いてください。あなたの恵みによって神様、今私たちはここにありますけれども、この礼拝のすべてをお導きくださることをお願いいたします。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方はお立ちください。主の祈りをご一緒にお捧げいたします。賛美歌93の 5A です。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。賛美をいたします。賛美歌17番一節から三節までです。 どうぞお座りください。南の窓そばの方、恐れ入りますが窓を閉めてください。本日の聖書の箇所を拝読いたします。マタイによる福音書第5章7節から9節です。新共同訳聖書では6ページ下の段4行目からです。拝読いたします。マタイによる福音書第5章7節から9節。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。祝福の言葉と題して三好先生より神様からのメッセージを取り継いでいただきます。
6月からですね、今日はどちらかというと3回目になりますけれども、マタイの福音書にあります山上の説教と言われる、主イエスが山の上で集まってきた弟子たち、そして群衆に向かって、語られた教えを少しずつ学び始めております。その教えの中にはいくつか主題がありまして、その一つ目の主題が神の国の民に与えられる祝福という箇所。これは5章の1節から12節までなんですけども、そこを今学び始めているところであります。これまで主イエスは弟子たちと群衆をご覧になって、あなた方は幸いであると呼びかけて、あなた方は心の貧しい人々、あるいは悲しむ人々、柔和な人々、義に飢え渇く人々であると語ってくださいました。あなた方は神様から祝福をいただいている、恵みをいただいている。自分の目には自分の弱さ、あるいは自分の未熟さ、自分の貧しさを感じて、もう自分の力にはもう頼れない、神様に頼るしかないと思っている、そういう姿、そう思っているあなた方はもう神様から祝福をいただいていると、主イエスは目の前にいる人々に向けて語られているわけです。つまり自分の心の状態が貧しくて弱いと気づいているものこそが、神様から祝福を受けて、神様から慰めをいただいて満たしていただけるんだと、だからこの神様をこそ求め続けなさいと言われているところを見てきました。そして今日から、5番目の幸いというところなんですけれども、今日は、聖書箇所、今読んでいただいたのは5番目、6番目、7番目なんですけれども、今日は5番目と6番目だけに、限定させていただこうと思います。それだけでもですね、深い内容のある御言葉です。そしてですね、まず最初に7節、憐れみ深い人々は幸いであるという言葉で始まります。文語訳では幸いなるかな、憐れみある人、もの。ある翻訳では、他の人に憐れみ深い人は幸いである。あるいは別の聖書の訳では、親切で憐れみ深い人は幸いですというふうに訳されています。ですから、ここの憐れみ深い人というのは、自分のことよりも他の人が困っている姿を見て、この憐れみの心を持って助けてあげようとする人々のことを指しています。で、このような心を持って行動する姿を私たちは素晴らしいと思います。例えで言えば、 サマリアの良きサマリア人の姿、まあ、主イエスの例え話の中にある姿がなんかまさにそういう実例ではないかと思います。そういう行動をする人は神様から祝福されるとも思います。ではこの言葉はそういう意味なんでしょうか。この言葉は誰か愛にあふれて親切な人に向けて、その人は素晴らしいとイエス様が褒められるために語られたものなんでしょうか。そうではないと思うんですね。この言葉は人を思いやったり親切にすることにも全く気がつかない、全くというと語弊がありますけど、あまり気がつかないこのごく普通の私たちに向けて語られた言葉ではないかという思いがしています。もしこの言葉を皆さんや私に向けられた言葉として受け止めてみるならばどう感じるでしょうか。憐れみ深い人であるあなたは幸いです。神様から祝福されています。困っている人を見て憐れみの心を持ってその人に親切にしているあなたは幸いですと言われたら、自分は何にもできていないのに、自分のことで精一杯で人のことに気づかないものなのに、イエス様はそんな私にどうしてそんなことを言うんだろうか、不思議だと思います。私は全く人に対して憐れみ深くなんかない、むしろ自己中心のものであると気づかされるわけです。その後に続く言葉が、その人は憐れみを受けるとあります。私たちは実は人に対して憐れみのないものですけれども、どうでしょうか。憐れみは受けたい、いただきたい、いえもうすでに憐れみを受けている、今もこんなものなのに生かされているという思いがしているのではないでしょうか。そういうことに気づかされた上で、この五節の憐れみ深い、五節じゃなくて七節の憐れみ深いとという言葉に込められた主イエスが伝えようとされる本当の意味を見つめてみたいと思うんです。この憐れみ深い、憐れみを受けるというこの言葉の根底には、実は神様の憐れみがあるということです。神様の憐れみってですね、まあすごいんですよ。私言葉ではとても表せないですけども、この、ヘブル語でヘセドという言葉で表される神様の憐れみですけど、それは人間が悪いことをしてもいいよ、気にしなくてもいいよと頭を撫でてくれるような、そういう憐れみではありません。神様が私たち人間に対して与えられた神様の契約があるんです。その契約に基づいて変わることなく愛される愛なんです。こちらが良い人だからじゃなくて、あるいは逆に悪い人だからでもなく、もう神様が愛すると決めたらとことん愛してくださるのが神様の憐れみです。神様は契約に対して真実を持って私たちを愛して助けようとされるわけですけれども、その受け取る人間は神様の契約に従わないで背いて行動してしまいます。特に旧約のイスラエルの民の歴史を見ていきますと、神様との間で契約を結んでいき、神様の戒めに従うべきものとして歩み始めたんですけれども、神様に信頼するよりも自分の思い通りにしようとして、偶像に向かっていくとか自分勝手に歩む姿がありました。それでもなお神様は憐れみを持って契約に基づいて真実に支え助けていただあげました、支えてくださいました。この神様の憐れみには神様の義が貫かれているんです。ただ単に優しさだけじゃないんです。こう神様と私たちの人間の関係の中にあるこの正しい関係が貫かれるように、神の義に基づいて神様は人々を憐れみ助けてくださいます。ですからこのイエス様が憐れみ深い人と私たちに向けられるときに、ただ単に人間同士の優しさ 思いやりの行動を言われているのではないということです。むしろ憐れみ深い人というのは、私たちが神様からいただいている憐れみの中に、私たちは生かしていただいているんだということに気づかせていただいて、ああこれはありがたいことだと感謝して生きることです。そのことをより深く教えてくれる主イエスの例え話が、マタイの福音書の18章の23節以下のお話です。でこのお話はなかなか興味深いお話です。ある王様が、家来に貸していたお金を決済しようと思って、借金のある家来が王様の前に呼び出されました。その家来はいくら借金があるかというと1万タラントなんですね。で1万タラントという金額は途方もないぐらい莫大な金額なんです。で1タラントというのは6000デナリと言われます。1デナリが当時の労働者の1日の給金ですから、1タラントというのは6000日分の賃金となります。もし1日の賃金が5000円だとするならば、 1タラントは6000日分ですから3000万円です。すると1万タラントというのはその1万倍ですから3000億円という金額になります。途方もない莫大なお金をこの家来は王様から借金して返すことができないで、この莫大な借金をこの家来は返済を求められても支払えないので、ひれ伏してどうか待ってください、全部払いますからとしきりに願ったんです。王様は憐れみを持って彼を許し、その莫大な借金をすべて帳消しにしてやってくれました。そのように、実は神様という方は、私たち人間がこの神様の前に犯している、負債している罪のゆえに、本当は滅びなければならなかった私たち。その私たちを裁かないで許していてくださることを表している例えです。そのように神様、王様から莫大な借金を許してもらったこの家来は、大きな許しをいただいたはずなのに、その後がいけないんですね。自分にわずか100デナリ、つまり3000億円に対して、たった50万円の借金をしていた仲間を許すことができずに、責め立てて彼を獄屋に入れてしまいました。この王様はその様子を見て、心を痛め悲しみ、その家来を厳しく責め、お前が私にあんなに頼んだからこそ、借金全部を許してやったのだ。私が憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないかと言われました。ここに私たちは、莫大な借金のような、払いきれないような莫大な罪を犯して、神様のお心を痛め、裁かれてもおかしくなかったものであります。そんな私たちを神様は、憐れみをもって許してくださいました。多くの罪を許していただいているのですから、人の罪を許すことができるはずなのです。人に対して憐れみ深くあるべきなのです。事実、罪の多い私たちのために、主イエスキリストが十字架にかかって、私たちのすべての罪を背負ってくださったので、私たちは神様の憐れみによって許されるようになっています。けれども、私たちはどうでしょうか。目の前にいる身近な家族や身近な仲間の些細な罪や、些細な過ちをなかなか許せません。ですから許すということは簡単ではないと思います。そんな時、まず神様がどんな憐れみを持って、イエス様の十字架を持って私たちを憐れんでくださって、多くの許していただいていることを覚えていく。神様から大きな憐れみを受けていることを覚える時、初めて私たちは人を許すことができるようにさせていただけるのではないかということなんです。人を憐れむ者、 まさにイエス様の十字架を仰ぎながら、憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けるのですとおっしゃってくださる、その御言葉を今日新しく覚えさせていただけたらと思うわけです。でもう一つの御言葉は八節です。心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見るとあります。この心の清い人ってどんな人なんでしょうか。何か心に汚れのない、嘘偽りのない人のようにも思えます。そういう人は神を見るというのであります。ちょっと聖書を開いてほしいんですけども、詩編の24編の3節から5節、これは旧約聖書では855ページになるんですけども、詩編24編の3節から5節、ページで言えば855ページ、24章の3節から5節をちょっと読ませていただけたらと思います。855ページにあります詩編24編の3節から5節をお読みいたします。はい、じゃあお読みいたします。どのような人が主の山に登り聖所に立つことができるのか。それは潔白な手と清い心を持つ人、虚しいものに魂を奪われることなく、欺くものによって誓うことをしない人。主はこのような人を祝福し、救いの神は恵みをお与えになる。この御言葉の中に潔白な手と清い心を持つ人という言葉が出てきます。神様の前に近づけられ、受け入れていただける、神様から祝福を受けて恵みを受けるというのは、この潔白な手と清い心を持つ人であるというんですね。で、私はこの御言葉を読むのはあんまり好きじゃないんです。好きじゃないというとなんか語弊がありますけれども、眩しすぎます。もうなんかね、目がくらむように、もしね、イエス様からね、あなたはこの世ですかとか言われたらね、違いますそんなことはできませんとしかね、こう言えないんです。この胸を張って、私は潔白な手を持って間違ったことをしていません、心には汚れもなく虚しいものに心を向けていないと、はっきりあなたに言うことができますと言うことができるでしょうか。さまざまな汚れた思い、人を恨んだり、人の言葉を気にして、いろいろと悩んだり、そして内側からあふれるようないろんな欲望が渦巻いています。そんな私たちですので、私たちができることは、清い心を持つようにしてください、清い心にしてください、そういうことしか願えないものではないかと思うんです。でダビデという人は、自分がこの大きな罪を犯してしまいました。それもなかなか気づかなかったけども、預言者を通して、あなたが罪を犯していると言われた時にカッとさせられて、ごめんなさいとこう悔い改めた祈りの一つが詩編の51編の12節、51編なんですけど、その中の12節のにこういう言葉があります。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しい確かな霊を授けてくださいと祈っています。このイエス様が語られる、この心の清い人は幸いである、神を見るという言葉を聞きまして、このお言葉通りに自分たちもできれば神様を見たいと思っているのではないかと思うんです。では神を見るためにはどうしたらいいか。心の清い人であるべきだ。でも自分で心を清くしようと思って、もうどうも神様を見る、神様をより深く知るということは、やはり私たちの心が汚れているからそうできにくいものなんでしょうか。旧約聖書のイザヤ書の9章というところを見ますと、預言者イザヤという人が幻のうちに高く天にある御座に主なる神が座っておられるのを見たとあります。 つまり神様の栄光を見て彼はどう思ったかというと、自分が滅ぼされる、私は汚れたものだ、この目で神を見てしまった、私は滅んでしまうと恐れたんです。そしたら感謝のことでに、その時神の御手が、神の御使いによって彼の唇に触れて、あなたは許されたという経験をしていきます。神様を見たいという思いが私たちの中にあって、そのために自分の心を清くしたいと思って、自分で努力して汚れた思いを持たずに、悪に染まらないで清らかな思いを持とうと思うことがあるわけですけども、そういうふうにすることができないのが私たちではないかと思うんです。では今一度、このイエス様が言われる心の清い人は幸いであると言われていることはどういう意味なのか、もう一度確認したいと思うんです。この心の清い人というのは、もう聖書の言語であるギリシャ語ではカサロスという言葉が使われています。それは混ざり物のない純粋なという意味の言葉です。つまり心が分かれていない、二心ではないということです。一つのことを思っているということです。しかし私たちは一方では神様を知りたい、神様を礼拝したい、神様に喜んでいただきたいというふうに思っているわけですけれども、もう一方の方では自分の思い通りにしたいという思いが心の中にあります。パウロという人がローマ人の手紙の7章で、内なる人としては神の律法を喜んでいるのですが、私の答えにはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私は五体の中にある罪の法則の虜にしているのが分かりますと語っています。つまり私たちの心は神様に対して二心を持っているところがあるように思うんです。そうならないように、神様に対して、マタイの福音書の中にも神と富とに金使えてはならないという言葉もありますけれども、どこか私たちは神様だけではなくてですね、私は礼拝中は神様だけ、礼拝が終わって家に帰ったらこの世の常識、あるいは家族のために頑張らなくちゃいけないから自分が頑張らなければなりませんということで、どこか私たちはこう神様を教会に置き去りにして家に帰ってしまう現実もないわけではないような気がいたします。いや、むしろ神様、家に来ないでください、家に来たら困りますというふうに思っているところもあるかもしれない。その神様に対して二心を持たないで、ひたすら神様を信じるようになりなさいということがここで言われていることではないかと思うんです。二心を持たない、心の清さとはどういうことでしょうか。神様を信じて神のみを思うということであります。このマルコの福音書の10章の15節に、このイエス様が幼い子供を受け入れて、その子供を歓迎された時に、この弟子たちが子供たちを追い払おうとした時に、邪魔ですと言って時に、イエス様はその子供たちを私のところに来させなさい、神の国はこのようなものだからです、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることができないと言われました。この子供のようにという言葉もこの内容に近い、いや、むしろ同じことを言ってるんだと思います。ひたすら神様を信頼していく、神様の恵みによって自分の清さも与えてくださると信じて、神様が清くしてくださると信じていくこと、それが心の清い人ということをイエス様は言おうとしてるんじゃないでしょうか。では神を見るとはどういうことでしょうか。自分の力では神様を見ることはできません。神様は目に見えないお方ですから、神様の方がご自分を表してくださるおかげで神様を見せていただけます。このイエス様がヨハネの福音書の14章1節以下で、ご自分が十字架の死が近づいているときに、ご自分がイエス様がいなくなるんじゃないかということを感じた弟子たちがこんなことを言ったんですね。そんな時に、心を騒がせるな、神を信じ私を信じなさいと語られて、私はあなた方のために父のもとに場所を用意しに行くのだとおっしゃいました。 そして弟子たちがどこに行くんですかと尋ねたら、私が道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も地のもとに行くことはできないと教えられました。そして一人の弟子フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足しますと願いました。これは、彼がひたすら切実な思いで、もっと神様を見たい、知りたい、見せていただきたいという願いから言ったのだと思います。するとイエス様はこう言われたんですね。フィリポよ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだと答えられました。イエス様のお答えは、父なる神様を見たいならば私を見なさい、主イエスを知りなさいと言ってくださっているわけです。それはどういうことかというと、主イエスを知るということは、ただ単にイエス様の名前がわかるとか、イエス様がいい方だなと思うことにとどまらないで、この方が表してくださった恵み、この方が表してくださった私たちのための救いを知って、その恵みを受け入れていくということではないでしょうか。このイエス様を知るということは、イエス様との深い交わりをいただいて、この方を信じて救われていく、その恵みをいただいて救っていただいていくことですから、神様を見るということは、今は私たちにとっておぼろげであり、聖書の言葉を通して信仰を持ってイエス様を信じることによって神様を見せていただいています。ペテロの手紙の第一にも、イエス様は見たことないけれども私は喜んでいますという言葉がありますけれども、でもそういう意味でも私たちは今イエス様を通してこの神様の言葉の真実、そしてイエス様という方を通して、また聖霊を通して、私たちはイエス様ってこんな方なんだなって、ある方が、数年前に来られた藤井恵子先生など、こう仏教からクリスチャンになった方の方で言うと、もう仏教ではなんとなく神様が何て言うかな、レースの向こう側に、カーテンの向こう側になんとなくぼやっとしか見えなかったんだけど、このキリスト教を信じることを通して、いや聖書を通して、私はそのカーテンがパーッとのけられて、向こうにおられるイエス様がはっきり見えるようにしていただいて感謝だと言われたことをこう思うわけですけども、でも私たちはまだ信仰を通して神様を見るということにすぎません。だけれども後にですね、私たちは顔と顔と合わせて見ることができるという希望をいただいています。それがヨハネの手紙第一の3章の2節の言葉です。すいません、また開いてみたいんですけど、新約聖書の443ページ、新約聖書の443ページです。ヨハネの手紙の、3章の2節の言葉ですが、ちょっとページでは443、新約聖書の方の443ページ、ヨハネの手紙第1の3章の2節を読ませていただきます。よろしいですか。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし御子が現れるとき、御子に似たものとなるということを知っています。なぜならその時御子を愛のままに見るからですとあります。私たちには希望があります。私たちが将来イエス様と顔を合わせてイエス様のお姿を見せていただける、そういう希望をいただいていることを期待しながら、私たちはこのイエス様をまず信頼していくことを、まずイエス様との心の中で深い交わりをいただきながら、今しばらくぼやっとしてますけども、信仰を通してイエス様を見せていただきながら、後にイエス様をもっと顔と顔を合わせるぐらいにはっきり見せていただけるんだと、 そしてイエス様があなたは私の愛する子、私はあなたを喜んでいるよとおっしゃってくださる、 その声を、またある方にとっては声を安かれ、あなたの罪許されたという言葉の声をまさに目の前で聞かせていただく時ができる、来ることを期待しながら、私たちはその時を待ちたいと思います。以上、憐れみ深い人、心の清い人の幸いを見てきました。イエス様は弟子たちを、群衆を、そして私たちに向けて、あなた方は祝福されている、神の憐れみの中にいなさい、神様をひたすら信じなさいと教えてくださり、祝福として憐れみを受けると、そして神を見ることができると言ってくださいました。今私たちは恵みをいただいています。この恵みを持って、その恵みを受け入れられるように、実は私たちが何か努力してその恵みを受け取るためには、例えば礼拝を毎週休まずに行かないといけないとか、努力をしなくちゃいけないとかということではなくて、もうすでに神様の側が、まさに神様の憐れみによって、ご自分の一人子イエス様を通して私たちにこう負うべき全部をしてくださっている、そういう恵みの中に生かされていることを覚えて、このお方を私たちはますます信頼して、このお方を通して与えてくださる祝福の中に今あるということをですね、ますます実感させていただけたらと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い全能の父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。イエス様、あなた方は祝福されている、幸いである、恵みを受けている、憐れみ深い恵みを、神様の憐れみの中にあなたは生かされているよと語っていてくださいます。憐れみを受けていると言ってくださいます。そして神様を信、ただただひたすら信頼しているよと言ってくださる、その恵みの中に私たちが生かしていただいていることをありがとうございます。そのようなあなたが私たちのそばにいてくださって、私たちを見守りお導きくださっていることをありがとうございます。今現実の世の中では不安があったり恐れがあったり、これからどうなるのかといろいろ考えると心を動揺いたします。しかしよ、そういう二心を持つのではなく、ひたすらあなたを信頼して、あなたを 見る、あなたを見させていただく、イエス様を見させていただく、その祝福の中に私たちが招き入れられていることを心から感謝いたします。そのあなたの恵みの中に包んで、どうぞこれからもあなたが導き支えてくださり、ますますあなたの豊かな恵みを覚えていくことができますように、どうぞ導き助けてください。これは願いと祈りを、私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。